ギャラリー B 京都のアート365、皆様明けましておめでとうございます。アートギャラリー B 京都館長の岡本真由です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。9年中はラジオに挑戦させていただいて、本当に学び大きい1年でした。お話しすることも聞くことも大好きなので、これからもどんどん磨きをかけていきたいと思います。さて、私は上京区にある B 京都という町屋をリノベーションしたギャラリーを経営してるんですけれども、年末は帰省ができたので実家で家族と過ごしました。で、年が明けて1月3日からは上賀茂神社にて新春書道奉納、あと子ども書き初めの事務局をさせていただいているので神社の方におりました。幸いお天気でしたので、暖かく過ごすことができました。で、 B 京都の方は今ラジオを聞きながらスタッフのみんなが設営をしてくれているんですけれども、1月8日の土曜日から10日祝日の月曜日まで B 京都アンテナショップ町屋手作り百貨店が開催されます。で、こちらは恒例のクリエイターズ福袋を準備してお待ちしておりますので、よろしくお願いします。あと、上賀茂の農家さんと新しい出会いがありまして、朝どれの新鮮な鴨野菜が1月8日の土曜日にやってきますので、ぜひ皆様にお目にかかれれば嬉しいです。で、さて、今日は B 京都に1月22日より作品展を開催いただくレザークラフト作家スレイクラフトの木戸誠二さんをお迎えしております。木戸さん、今日はよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
スレイクラフトの木戸です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。木戸さんはレザークラフト作家ということで、国産の本ぬめ革を使用したバッグやお財布や、あとポーチなどのグッズなんかを制作されていらっしゃるんですよね。なんか女性にも男性にも似合う愛されるデザインだなと思っていつも拝見させていただいてます。
ありがとうございます。このぬめ革は、昔からある素材で、
はい、
この革の良さを生かせば男女、ちっちゃい子もお年寄りまで問わずこう似合うものが作れると思っていて、はい、だから僕はその革の魅力を生かせるようにということをずっと意識しながら制作しています。
木戸さん、もともと京都の美大で洋画を専攻されていらっしゃって、その後、卒業されてからディスプレイの制作会社で立体造形のお仕事をされてこられたんですよね。
そうですね、
はい。
で、その仕事の合間に、趣味のこうバイクアイテム
な
んかを制作し始めたんですけど、はい、こう欲しいものがなかった。
なるほど、
ね、
で自分で作っちゃえと。
あってもものすごく高価だったんで、でも自分で作ろうと思って作り始めたんですけど、
はい、
そこからだんだんこうオーダーを聞くようになって、でアイテムがいろいろ増えていったっていうところですね、
は
い、
そうですよね。実は私たち、私の主人が木戸さんと同級生で、ギャラリーの方に来てくださってたんですけれども、私今木戸さんとの初めての出会いをちょっと思い出してまして、なんかバイクグッズでそうジー、パンとかを革で直したやつを着てくれてて、
ね、
はい、そんなことを今ちょっと思い出しながら思ってました。で、そんな木戸さんにしかできない作品がいろいろあるかと思うんですけれども、でオーダーを受けられるようになって、なんか動物をモチーフにした作品を作られていらっしゃいますよね。
このヌメ革を、ね、扱ってると、
はい、
こう皮を濡らして、はい、で、打ち込んだりそういうことするんですけど、はい、皮っていう素材は伸びる、それから、成形して乾燥すると、立体になってくるっていうのが分かってきたんで、はい、いろんな動物とか、立体造形の作品なんか見て、
はい、
これを皮で作ったら面白いなと思ってやり始めた、はい、のがきっかけですね。
いわゆるレリーフ作品と言われている浮き出している作品を作られているということなんですよね。
レリーフが多いです。で、レリーフってね、その、はい、立体と、絵画の中間みたいな存在と僕は思っていて、
はい、
で、立体でできないものもレリーフやったら表現できる、絵画では表現できないものが、レリーフやったら表現できるっていう部分が好きで、はい、で まあ、レリーフが数多くあるんですけど、はい、モチーフはねその気になるものすべてというか、う
ん、はい、例えば、
まあ、動物多いですね、はい、犬猫、まあ、身の回りにあるいる、まあ、爬虫類であったり両生類であったり、
は
い、
あトカゲとか
ですね、そうですね、まあ、好きなものを作るようにしてますね。
あと私が知ってるものだとオオサンショウウオとかあとカメとかそんなのもいてますよね。
そうですね、
はい、あとゴリラとか、
ゴリラも、
はい、
だからレリーフにするか、まあ、立体作品にするかっていうのは、はい、もうモチーフを見て、まあ、全身でこう全身を見て存在感を感じるものはもう立体で作りますし、はい、顔の表情が可愛らしいとか、うん、まあ、そういうものについてはレリーフで作るようにします、はい。
レリーフだとパネルなので壁にかけたりそのまま、ね、かけることができるのでそういう楽しみ方もできますし、それこそオオサンショウウオなんかだとそのままドーンと置いていたり、
そうサンショウウオなんか本当全身がこう魅力というか、
はい、そうですよね、
感じるんでレリーフにするよりも立体にした方が、
はい、魅力が、ね、伝わる感じですよね。でまさにその等身大に近いサイズで実物と同じ姿で、ね、制作されていらっしゃって、亀なんか本当子どもたちが公園で遊ぶ乗り物みたいなそんな感じに見えることもあります。
娘ちゃん乗ってたもんね。
乗ってました、はい、なんかこう甲羅の部分なんかちょっとパンみたいやなと思ってこうみんながなぜていってくれて子どもらそこに乗って遊んだり、でもあの乗って遊んでもまあ大丈夫というかしっかりしてるっていうのは素材がしっかりしているからなんですよね。
でまた触っていくとこう艶が出て、
はい、
まあ、色がついて味が出てくるというか、
革ならではの魅力ですよね。 で、うん、でそうやってあのいろんな作品を作っていくうちにもう独立されてご自身のブランドとしてスレイクラフトを立ち上げられたという経緯なんですね。そうですね。で、オーダーの受付とかあと展示会の出展やあと個展の開催なんかをされていて、最近だとワークショップなんかも、ね、されていらっしゃる、そんな感じですか。
そうですね、
うん、でもう本当にその木戸さんの美大で学ばれたデッサン力であったりディスプレイで学ばれた造形的なところの経験を生かして木戸さんにしかできない本当に魅力ある作品だと思います。でそんなレリーフ作品で次の個展でぜひ注目していただきたい作品の一つが、実はあの京都市動物園の最後のライオンと言われているナイルなんですよね。
そうですね、このナイルはね、
はい、
まあ、もともとこう今5歳の娘がいるんですけど、うん、はい、まあ、一緒に行った時に見れなかったっていうのがあるんですけど、はい、最初はねあの体調が悪くて見れなくて、まあ、その後何度か行ったんですけど結局亡くなるその日まで一度も見ることができなくて、あ、で、まあ、いつかこう等身大のライオンを見せてやりたいなって思ったのが、はい、そもそものきっかけですね。
あのナイルのちょっとご紹介を少ししておくんですけれども、ナイルはオスのライオンで、実はあの令和2年1月に25歳10ヶ月で動物園で亡くなってしまったライオンなんですが、国内最高齢として本当にあのたくさんの方に親しまれてきたライオンです。人間でいうとなんと100歳を超えるご長寿だったんですよね。で京都市動物園では、まあ、本来の動物が動きができる飼育環境を作るべきだという動物福祉の観点から、まあ、今後新たなライオンを飼育しないということがもう決定されていらっしゃるようで、なかなかもうライオンにお目にかかることはできない状況なんですよね。
そうですね。で、まあ、京都市動物園のライオンっていうことで調べていくと、はい、まあ、その辺を知るようになって、はい、もう今後ここの動物園にはライオンが来ないんだな、
うん、
で、まあ、今回はライオンをモチーフにじゃなくてナイルをモチーフに作ろうと、うん、
なるほど、そうですよね、ライオン作るんじゃなくてもこのナイルを作ろう、そういうふうに決められたっていうことですね。
調べていくうちにやっぱナイルはものすごく魅力のあるライオンやったんやな、
はい、
ものすごくファンがいて、
はい、
いろんなエピソードが聞こえてきたので、 でナイルにしましたね。
あれですよね、あの、ナイルを長年撮影されてきた写真家さんからもう何百枚っていう写真を、ね、見せていただいたり、あと実際に動物園にも副園長さんにお話を聞きに行かれたんですよね。
そうですね、はい、今回の作品についてはもう美京都のそのオーナーもはじめその、うん、はい、写真家の方、うん、それから京都市動物園、はい、みんなに協力してもらって情報をいただいて、はい、まあ、性格とかその辺も伺って、はい、いろんな人に助けてもらいました。
そうですよね、大事ですよね、その形姿っていうのだけじゃなくて、どういうこうナイルっていうと何々性格、ね、性格、そうそうそうですよね。で実はそんなナイルなんですけれども、実は今日スタジオに実際に連れてきてもらってます。なので私と木戸さんとナイルが一緒に三角形で今座ってる、はい、状態なんですけれども、ナイルとても大きいですよね。今これ 何センチ、上から下までで何センチぐらい？
これでね、あの実物大なんですけど、はいはい、縦紙の上から下までだいたい70センチですね。
でこれあの、まあ、レリーフ浮き出しなので立体的なんですけれども、まあ、正面ナイルの正面の顔を浮き出しにしている状態なんですけれども、これ浮き出し具合はどれぐらいの厚みですか？
厚みはまあ30センチ弱ぐらいかな。
鼻の先から、まあ、一番パネルになってるあの下の部分までが約30センチぐらいある感じですよね。でもじっとこっちを見てるというか、遠くを見てるというか、もうナイルそのもの、そんな感じの表情ですよね。でもなんかすごい皮でできてるのに、本当に柔らかいこう毛並みのような、そんな感じがします。
これ、ね、ライオンなんでちょっと怖い目してると思うんですけど、毎日見てるとね、はい、優しい目に
見える。優しいです、優しいです。そう、なんかこうちょっと今この私たちのトライアングル少し緊張感もあるんですけれどもだけどナイルが見守ってくれてる感じで、とても優しい印象ですよね。この年末年始に めちゃくちゃメンテナンスをされた感じですか？
一応ね、完成したと思ったんですけど、はい、やっぱ毎日見ていくと、あ、もうちょっとこここうした方がいいな、うん、あ、もうちょっとこここうしようと思ったら、はい、だんだんだんだん変わってきて、また個展までにはこう、はい、表情が変わっていくかもしれないです。
あ、なるほど。どうやって作ってんのとかよく聞かれると思うんですけれども、ちょっと木戸さんのインスタグラムとかでは制作の風景もね、ちょっとずつ、ね、公開されていて、今までは、まあ、まあ、作家さんの手の内を見せるっていうのはあまりされていらっしゃらなかった部分もあったんですけれども、やっぱりこういう機会があって、そのどうやって作ってるとか、まあ、どういう思いで作ってるっていう部分もとても大事だなというふうに思っているので、ぜひね、そんなのも、
もうね、作り始めても20年以上作って
るけど。20年本当ですか？
最初から言うとね。
そうですか。
でも使う素材はもうどんどんどんどん変わってきてるんで、
はい、皮は皮やけどということですか？
あ、もちろん、
はいはい、
その中の部分ね。
うーん、日々日々進化されて いらっしゃる中で、木戸さんにとってもそしたらナイルのこの作品は一つのこうなんていうでしょう、通過点でもありつつ、まあ、集大成と言ったらまだまだ続くのであれですけれども、
今はもう集大成と思ってやってますけど。
そうですか。い
や、
そう言ってくださると逆に嬉しいかも。
ね、何年かすると使う、うん、その下地の素材はまた変わってるかもしれないですね。
はい、いや、1月22日からこの B 京都での作品展の時にこのナイルにも、ね、皆さん出会っていただくことができるんですけれども、ご覧いただく方にどんな風に感じていただきたいと思っていらっしゃいますか？
これ、ね、ナイルは、ナイルを語るときに必ず出てくるのは、この子の優しさ、それから威厳っていう言葉が必ず出てくるんで、
はい、
僕はこの作品からにはそういうところを感じてもらえるように作ったんですけど、
はい、
だからそういうところをこう見た人が感じ取っていただければなと思いますね。
あ、そうですよね。私もナイルってどんなライオンだったんですかって聞くと同じこと言われます。優しくて威厳のある。
最初はね、その優しいライオンって思ったけど、
あ、 そう、日本生まれの、そう、日本生まれのライオンなんですよね。アドベンチャーワールド生まれですよね、確か。
そうです、そう
、優しいライオン、確かに。
で、まあ、京都市動物園、はい、の副園長さんからも、ナイルはとにかくそのメスライオンクリスっていうんですけど、うん、はい、その子に特にこう優しく接してた。あそこの、ライオンのところに床暖房とかあるんだけど、はい、まあ、そこはもうクリスに譲って、この子はあの落ち葉をこう敷き詰めた落ち葉のベッドで寝てたりとか、
はい、優しい。
尻に敷かれてたっていう
説もあるいやいや優しくてそっか、おじいちゃん、あ、まあ、当時は若かったのであれですけど、ね、ずっと優しくていいですね。威厳がそんな風に感じてもらえたら嬉しいですし、実際にこの作品からそんな風に、ね、感じることができると思います、
ね、そこ感じ取っていただけると嬉しいですね、
うん、そうですね。でこの作品展終了が1月、22日から27日を予定しているんですけれども、その後は実は京都市動物園さんに寄贈させていただくことも決定をしています。でまだ動物園内のこう詳しい場所とか詳細はまだ決まっていない部分はあるんですけれども、多くの方に愛され続けるナイルの魂をたくさんの方に感じてもらえたら嬉しいと思います。
そうですね、うん、この子もね、メスのクリスが亡くなってからだんだん弱っていって、ね、最後はもう安楽死させるべきやとか、そういう言葉もある中で、はい、まあ、無理な延命はしないけども寿命を全うしてもらおう、まあ、健康で少しでも長生きしてもらおうということで、はい、ね、その日まで育ってて、
なんか人間社会と似てますよ ね、
うちもその年老いたパグがいるんで、
はい、ね、パグちゃんいてる、
とにかく、はい、一日でも健康で元気に長生きしてほしいな。
はい、そうですよね。なんかこう時代の変化とともにいろんな変化を感じるきっかけにもなったなと思います。私もこの木戸さんの作品のこのナイルを制作されている姿を見て、
ナイルの末期なんか特にそうやったと思う。もう動物園と、まあ、動物園にこう意見する人たちの間でだいぶこう葛藤あったみたいですし、今ね、そのペットなんかでももう、はい、ペットというよりはもう家族の一員みたいにして接してるんでね、うん、はい、だからそういうところはこう環境は随分変わってきたのかなと思いますね。
そうですね。だけどなんかそんなところも含めて、木戸さんがなぜその川で動物のレリーフを作られていらっしゃるのかっていうところも深いところも含めて作品展でもご覧いただいたりお話できたら嬉しいなと思います。
そうですね、
はい、では、作品展の詳細をご案内したいと思います。木戸政治展スレイレザークラフトの世界、そして同時開催として京都市動物園最後のライオン特別企画ナイル回顧展は、ナイルのお写真や絵画も加わりまして、ナイルの優しさと威厳をご堪能いただける内容となっております。で開催期間は2022年1月22日土曜日から27日木曜日午前10時から午後5時まで、最終日は午後4時までとなっております。会場はアートギャラリー B 京都、京都市上京区新町通り上田中里上がる安楽工事町429-1、同志社大学新町キャンパスの北側にあたります。電話番号をご案内します。075-417-1315、 075-417-1315 です。で会場ではレリーフや他の作品のオーダーの受付も行っておりますので、ぜひ今のお話を聞かれて、私の猫ちゃんやワンちゃん、トカゲなんかの爬虫類など家族も作ってほしいという方は、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。すでにB京都の販売サイトを通じてオーダーもいただいているんですけれども、革はね、本当に風合いも時間の経過とともに馴染んできて、お客様にもとても喜んでいただいています。そんな木戸さんとのお話ももう最後に近づいてきたんですけれども、はい、最後に木戸さんの方に曲紹介をしていただき、お別れをしたいと思います。では木戸さん、よろしくお願いします。
はい、曲はレオセイヤーで More Than I Can Say。 この曲はね、まあ、制作の時に行き詰まったり、
はい、
まあ、しょっちゅうあるんですけど
しょっちゅうあるんですか。
しょっちゅうあります。行き詰まった時、まあ、気分を変えたい時ね、はい、もうこういう時に聴く曲です。
はい、楽しみにしております。はい、では今日のゲストはスレイクラフトの木戸誠二さんでした。木戸さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた作品展でお目にかかりましょう。